時刻は3時12分を回りました。舞鶴市西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしております、ナナコチャッタラジオ。ここからのお時間は私ユッカのありのままの飾らない自分と向き合うネイキッドのコーナーです。本日は脱ベッキーの呪縛。ベッキーというのは〇〇するべきという思い込みの造語です。私たちは無意識のうちにこの〇〇するべきに縛られて身動きが取りづらくなってしまっていることがあるかもしれません。例えばいつも笑顔でいるべき。笑顔はとても大切だと思うんです。むすっとしているよりはニコッとしている人の方が一緒にいて気持ちいいですね。でもその笑顔は本物なの？というところが私は重要だと思うんです。本当は泣きたいのに、本当は怒りたいのに、本当は全然楽しくないのに、いつも笑顔でいるべきに縛られて笑顔を作ったことはないですか？心で思うこと、口に出すこと、行動に表すこと、この3つが一致していると本物です。本当は泣きたいのに無理やり笑って大丈夫ですなんて言っちゃうと、この3つが一致していないことになるんですよね。そういうことを続けていると、本当の私はどう感じているのか、どうしたいと思っているのかがわからなくなってきてしまいます。でも本当のことって言いづらいですよね。こんなこと言ったら嫌われるんじゃないかって思ったり、相手を傷つけてしまうんじゃないかって思ったり。ベッキーの呪縛から抜け出すには勇気がいるかもしれません。でも一歩踏み出した向こう側に本当の自分がいるとしたら、出会ってみたくないですか？思い込みや常識、他人の目を気にして抑圧されてしまった本音をまずは感じてみる。そして心で思っていることを口に出すこと、行動に移すことを許してみる。そんな小さな積み重ねで本来の自分を取り戻すことができたら、そこには自分らしく自由で幸せな世界があるのではないかと思います。このコーナーは皆さんの中にある〇〇するべきという思い込みに気づき、自分の本音を感じてもっと楽に生きていけるようなきっかけになれたらいいなと思っています。なかなか人には言えない本音を吐き出す練習の場としてこのコーナーを使ってくださいね。皆さんからの〇〇するべきという思い込みやメッセージをお待ちしています。ということで本日のゲストをご紹介します。本日のゲストは大滝美都さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
美都さん、実はこの FM 舞鶴のご出演は2回目ということなんですよね。
はい、そうです
前回はカオリンの番組に出られたんですが、はい、その時はどんな話をされたんですか？
はい、その時は私の仕事はカウンセリングに芸術を入れて、カウンセリングをするのがお仕事なんですけど、表現アートセラピーという手法で、その表現アートセラピーというのがどういうお仕事かということとか、うん、まあ、私が過去に不登校拒否の中高生と一緒に牧場で暮らすという、まあ、少し特殊な仕事をしていたので、その時のお話や、その、中学生だった子がこの間結婚式を挙げたので、その時の感動のお話などをさせていただきました。
なるほど、
はい、
そういった、ね、表現アートセラピストとしてのお仕事のお話ですとか、
はいはい、
ね、その結婚式での感動エピソード、うん、ということを、ね、前回お話しされた、はい、ということなんですが、
はい、
ね、水戸さんとっても魅力的な方なので今日はもっと知りたいなと思うんですけれども、
はい、
ね、水戸さん、私何回かお会いしてるんですが、
はい、
いつもクリアで穏やかで、うん、なんかね、こう自分の命を生きてるなという感じがするんですけれども、うん、どういう思いで日々を過ごしていらっしゃるんでしょうか？
なんと素敵な、ね、言葉、自分の命を生きる。なんかそう言われた時に私自身はすごく嬉しいですし、そして、あ、本当に私今自分の命を生きてるなっていう実感のある日々を暮らしているんですけど、まあ、本当にね、一つずつ大切にしたいなっていう思いは強いですね。周りにいる人とか家族のこととか、あと、まあ、そのお仕事というかね、相談に来てくださる方のこととか、今までに関わった人のこととか、なんか一つ一つ大切にしたいなという思いで生きています。
周りの人に、うん、一つ一つ大切にということで接してらっしゃる、
うんうんうん、うん
これって何かきっかけがあったんですか？
なんか昔から好奇心はすごい強い方だったんですけど、大学を卒業した後にドイツに2年間シュタイナー教育の研修を受けに行ったんですけど、まあ、その時の暮らしっていうか、そこはね本当に私の中の人生観の大革命を起こしてくれたと思うんですが。
大革命
それなんかね、当たり前のこと、自分でにとってはこういうものだなと思っていたことが、うん、海を渡ったドイツでは全然当たり前じゃなくて、うん、なんかこうびっくりすることが日々あって、うん、あ自分の生きていた世界っていうのはとっても小さくって、その世界の向こう側には全然違う世界が広がっていて、うん、その日本で生きていた自分ミトっていう存在から、あなんか日本っていう枠を出た時に本来の私が見えてきたというか。
その、ね、自分の常識が当たり前じゃなかったっていう具体的なエピソードとかってありますか？うん、例えばそのドイツで、
ドイツでね、うん、例えば日本人は2時間ぐらいかけて夕飯をねお母さんは作ることが多いと思うんですよ。
今の時間作ってらっしゃる方もいるかもしれないですね。
かもしれない、うん、あ何にしようって考えたり、本当に食事のことに考えたり作る時間、買い物も多いと思うんだけど、うん、ドイツだと夕飯も朝ごはんもタッパーから出したチーズとハムとあとパンを切るという1分で3分かからないクッキング、あクッキングにならない。
え朝と晩同じメニューなんですか？
同じです。朝晩というか毎日同じです。
それが向こうの常識なんですね。
そうですね、なんか本当にねその2分前までお母さんは趣味に没頭し、で1分後にはもう食事の準備ができていて、じゃあかといってそれは愛のない食事かっていうと全くそんなことはないし、そのみんな自分の家族の時間をとても大切にするので、そこでねビールを飲んでみんなで いろんな家族を呼んで楽しく過ごすというとっても豊かな食事の時間だったので、あなんか作らなければならないということはないんだなと思ったり。
へ、うん、日本だとね1、13歳とか言われてますよ ね、こうバランスよくとか彩りよくとか、うん、毎晩ね何作ろうかなって頭を悩ませてるお母さん多いんじゃないかなと思うんですが、
その辺はなんかすごく、うん、合理的で、そうあと私すごくいいのを思い出したんですけど、よくこう日本人っていうか私はねこう私足が短いからとか、うん、私のなんか手はしわしわだからとかよく言うし思って生きていたんだけど、うん、ドイツでそれを言った時にその場にいたみんなが私をパッと見て、ミトはどうしてそんな悲しいことを言うんだって言って、なんかこうミトの目が大きくてまつげが長くて黒いから綺麗とかではなくて、ミトの目がミトの目だから美しいなって思うんだよっていう風に、それはもう男性とか女性とか全然関係なく、うん、本当にみんなそういう言葉で表現もするし、考え方が人と比べてではなくて、うん、ミトだから、だから私の目が何色だろうが手がしわくちゃだろうが何でもいいっていうね、なんかそれを本当に心の言葉として受け取った時に大革命が起きたことを思い出しました。
そんな風に言ってもらうことって普段なかなかこの日本でねないですよね。
ない、
人の目だからいいんだよって。
詐欺みたい
それちょっと疑っちゃいますよね、褒めすぎみたいな。そうそうそう、でも全然そういう下心もなく、
ない
もう素直な気持ちでそういう風に伝えてくださると、
そうむしろそんな悲しいことを、ね、言う必要がないっていうかね。そうそうそう、そんな感じで大革命が起こりました。
それは大革命ですね。では一旦ここでお知らせを挟みまして、お話の続きをお伺いしたいと思います。ナナコチャットラジオ、本日はゲストに大滝ミトさんにお越しいただいております。 さあ水戸さんのね、先ほど大革命という話を前半にお伺いしたんですが、
はい、
日本に戻ってきてからも、うん、それがその経験がベースとなって今の水戸さんにつながっているということなんでしょうかね。
なんかそのね、ドイツに行って、あ、なんだこの違いはと思ったことと、うん、まあ、前にもお話ししたその学校に行かないとか行けないということを選択している子どもたちとの暮らしの中で、あ、人の心って面白いなと思って、うん、心の仕組みを知りたくていろいろ勉強したんですね。
はい、
でその勉強する中で一つ私本当に目から鱗の理論があって、その理論を今あの自分の中の暮らしや、相談を受けているそのカウンセリングの時間にもとても活かして、あの一つの自分の中のこう目安というか、うん、自分を見つめる時の方法としてよく採用しています。
はあ、その方法ズバリお伺いしてもよろしいですか。
はい、それはね、専門的というか名前は交流分析という名前なんですけど、
交流分析、
はい、私の心の中を、自分にはいろんな気持ちがあるでしょ。
ありますね、
ハンバーグ食べたいあ、でも私朝からハンバーグなんてって思ったりね、なんかそういう、いろんな気持ち、いや今は、その本当ユッカがやってるベッキー論みたいな感じで、こういろんな自分がいるんだけど、その自分をまるで家族のように、同じ自分なんだけど、こう厳しめに言う、こうしなさいよっていう母親のような自分だったり、いやだ私今あの人には絶対会いたくないのっていう子供のような自分だったり、あ、いいんだよって、私じゃあ後でまた話したくなるまで待ってるからねっていうような、穏やかな親のような自分であったり、こう私、あれしたい、あれ見たい、あの人に会いたいみたいな感じの子供のような自分だったり、いろんな性格をしていろんな年齢の家族が私の中に住んでいる、そんなイメージを、
家族が住んでる自分の中に、一人の私という人間の中に、いろんな年齢の自分がいるという、
そうい
うことなんですね。
そう、その中で毎日物語が繰り広げられているという感じですかね。
なるほど、じゃあその朝からハンバーグを食べたいって言ってるのは子供の自分、
うん、そう
朝からそんなの食べたらちょっと胃がもたれるんじゃないのっていうのが大人の自分
そうい
ろんな自分が心の中で葛藤してるわけなんですね。
そう会話してるの、なんか家族会議をそう
なるほど。でその誰の意見を採用するかっていうのは自由ということなんですかね。
うん、そうだし、とってもそれこがね、今大切なのは、今自分の中に登場人物は誰で、そのそれぞれが何を言ってるのかなっていうのをまず知ろうとするというか、私ハンバーグ食べたいって子供は言ってるけどみたいな感じで、
ちょっと客観的に見る感じですかね。
そうで、その中で誰を採用していくかもちろん自由なんです、
はい、
で例えば、いや朝だし時間もないから、今日のハンバーグはやめようとなりました、それの自分を採用した。だけど食べたいって言っていた子は、そこで食べたいと言っていた子を無視するんじゃなくて、あなた今採用されなかったんで車から降りてくださいっていう感じじゃなくて、その子に親の、穏やかな自分とかいろんな自分が言葉をかけていく、
例えばちょっと朝は無理だけど、夜食べようかとか、
そうい
う感じで、そのハンバーグを食べたい私に言葉をかけると、そうすることで、朝採用されなかったけど、そこでどうして聞いてくれないんだよって騒ぐんじゃなくって、夜だったら食べていいんだねって言って、ご機嫌になるってことですね。
そういうふうにこう自分の中にこう無視してしまう存在がないように、すごく気をつけて、最初ね、丁寧に本当2年間ぐらいですかね、自分の中の問題を、こう問題っていうか、こう感情がバッと出た時に丁寧に見ていく練習をしていると、今は本当にそれが瞬時にできるというか、何かややこしいことをしなくてもパッと自分の中がこうよく明確に分かるし、何かこう、あ、この感情がこうだな、あ、今でもこんな感じだなとか、そんな風にしてるから、多分その内と外にズレがないから、すごいクリアに生きている感じがするんじゃないかなと。
あ、 だから私がこう水戸さんを見るとクリアな感じが伝わってくるんですね。
そうだと思う。
そういうことだったんですね。なるほど、すごい面白いですね、交流分析。自分の中にいろんな家族がいて、
そうそうそう、
で今自分の中でどんな家族会議が起きているのかなっていうのを客観視する、そして今この瞬間どの意見を採用するのかな、で採用されなかった意見があったとしてもそれを無視してしまうんではなくって、じゃあ、ね、夕方に食べようねとか、来週外食しようかとか、なんかそんな感じで、
そうですね、
見ていく、丁寧に自分の気持ちを見ていくと、これね、ぜひラジオをお聞きの皆さん、試してみてほしいですよね。
面白いですよ、あのキャラにしてきた人とかいます。
キャラ
そう、本当に絵のデッサンに起こして、私の中のこの子は意地っ張りでとか言って、でいろんなキャラの、 あのラフみたいなのを起こしてくれて、今この子はすごい元気なんですとか、ちょっと今日この子が前面に出ちゃってるんで落ち込んでますみたいな。
なんかそうやってキャラにすると分かりやすいですね。そう、
しかも愛着が湧くの。
あの七人の小人じゃないですけど、今日は怒りんぼとか。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
あ、なるほど。面白いですね。さあ、そんな水戸さんなんですが、今日はね、リクエストがあるということで CD を持ってきていただいてるんですが、どんな曲でしょうか。
アンサリーさんの曲なんですけど、もうこの 7、8年私はずっと車でも家でもあのセッションするお部屋でもずっとそれを聞いてるんですけども、のびろのびろ大好きな木という歌です。
ななこチャットラジオ、本日はゲストに大滝水戸さんにお越しいただいております。さて、今までのお話でね、あのドイツでの大革命だったり、あの交流分析といったお話をお伺いしたんですが、あのね、水戸さんがね、あのいつもクリアで穏やかで自分の命を生きてる感じっていう印象のなんか秘訣が分かったような気がするんですが、そんな水戸さんでもね、このベッキーってお持ちなんですか。
もうね、最近見つけたんです。ずっと見つけてるんだけど、最近見つけたベッキーは、私が作るものはこう美しくあるべき、
なるほど、
みたいな、上手にうまくやるべきっていうところかな。
例えば
ね、陶芸に今ハマって、青葉三陸公園に足しげく通ってるんだけどその、器も美しくないと嫌なの。
なるほど。
作ったご飯も美味しくて見た目も美しくないと嫌なの。
じゃあもしね、その作った器がちょっと気に食わなかったらどうするんですか。
差し上げます。もし欲しい人がいたら、 もしくは土の状態ですぐに戻します。
もう妥協して使わないんですね。
使わない。
ちょっと曲がっちゃったけどいいやっていうのはないんですね。
ない。
美しくあるべきなんですね。
美しくあるべき、本当にうまくやるべき、ありますね。
なるほど。でもだからといって別に苦しんでるってわけでもなく、
そうね、なんかそこから聞こえた時に、なんかどの子が言ってるかなとか、どの人がそれをしてるかなとか、その声を上げてるもっと中とか奥とか手前のとこっていうかね、その出どこを探るのを本当に日々味わっているっていう感じですかね。
なるほど。この交流分析っていうのは、そしたらもう一日の至る面で使えるというか、
そうそうそうそう、そうしてます。
自分の中でこうちょっと もやっととか、焦りとか不安とかイライラとか、いろんな感情が、ね、日常起こると思うんですが、じゃあ今私はどの子が、もしくはどのおばあちゃんおじいちゃんとか、いろいろ自分の中のどの登場人物が一番主張しているのかとか、それをどうしたいのかっていうのを、その場その場で丁寧に感情を読み取っていらっしゃると、
そんな感じです。
なるほど。そんな水戸さんに、もしね、会いたいって思われた方、このラジオを聞いてね、いらっしゃるかもしれないんですが、水戸さんに会うためにはどうしたらいいですかね。
青葉三陸公園の陶芸教室にも会えますが会えますが、ちゃんとあのお仕事もしていて、そう、最近サニーマムさんという、
前回ゲストにもね来ていただきました、上田さんね、
その中の一枠で、今度は10月の24日 4日だったと思いますが、
はい、10月24日月曜日ですね、
はい、この交流分析をもとに本で読んだだけではわからないので、どんな風に実際やるのかっていうのを体験するというか体感できるようなワークショップをやりますので、それもよかったら皆さん来てください、
はい、こちらが心と頭の整理と新しい発見というタイトルのワークショップですね、
はい、
日時が10月24日月曜日の午前10時から12時まで、場所は平野屋商店街のフラットプラスさんということですね。こちらが、料金が2,000円、定員が10名ということで、サニーママさんに直接これは連絡していただいたらいいですかね、
はいはい、
そしたらサニーママさんの電話番号をお伝えします。0905975-0401 0905975-0401。もしね、このワークショップ気になる方はサニーマムさんにご連絡をいただくのと、
はい、
あともう一回会えるチャンスがあるんですよね。
はい、あります。私の実家は東舞鶴にありますウィズというビルで、今月の最後の水曜日にウィズマルシェという小さいんですけども、うん、本当に美味しいものとかいいもの、本物を皆さんにお伝えできたらなと思ってマルシェをしていますので、気軽にお立ち寄りください。
はい、ということで次回は10月26日水曜日ですね、
はい、
何時からやってますかこれ。
11時から、
はい、これもね、その美しくあるべきの水戸さんのお眼鏡にかなった商品が並んでるということなので、
うまい、
もう間違いないですよね。
間違いない、本当に間違いないものしか並べておりません
もう毎回大人気ですよね。私も何回か行きましたけど、いつもにぎわっていて、
本当昨日雨の中すごいたくさん来てくださって、
今月は昨日だったんですね。
昨日だったんです。もう本当に美味しいものと、いいものがあるので、作家さんの器だったり、ガラスの作家さんの器だったり、まあ、クレープ のクオレさんだったり、昨日は京都から来ていただいたり、フォンディンさんの美味しいパッタイを昨日はみんなでいただいて、本当にね、ここに来たら何を手に取っても何を食べても間違いがないなって思ってもらえるような、そういうものを提案できたらなと思っています。
次回は10月26日、
はい、
毎月最終水曜日ということなのでね、
はい、
ぜひぜひ足を運んでいただけたらなと思います、
はい、
そして水戸さんにね、そういうなんていうんですか、カウンセリングっていうんですかね、うん、はい、お話聞いてほしいという場合は、
はい、直接お電話をいただいてもいいですし、
はい、
メールをいただいてもいいです。お伝えしますね、
はい、
メールは voll.herz@gmail.com voll.herz@gmail.com、 電話番号は0904267-8600です、
はい、こちらがアートファームさんですかね、
はい、
じゃあ水戸さんにもし直接ねお話マンツーマンで聞いていただきたいという方いらっしゃいましたら、
はい、
ただいまの宛先までご連絡いただけたらなと思います、
はい、
さあ、あっという間にお時間が来てしまいました、
はい、
本日のゲストは大滝水戸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて最後にね、もう一曲リクエストがあるということなんですが、
はい、
どんな曲でしょうか。
同じくアンサリーさんで翼。
本日のゲスト大滝水戸さんなんですが、ブログをしていらっしゃいます。アートファームの綴りで検索をしていただくとね、水戸さんのブログが出ますので、 ARTFARM アートファームの綴りで検索をしていただくとね、水戸さんのブログがご覧いただけますので、気になった方はぜひそちらもチェックしてみてください。